それ種じゃない？
種ラジ。
どうもオレンジです。
1億円のさようならはなんかよくできすぎてたって感じですかね。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
週刊ドラマ語りのコーナー。
はいはい。
気になるドラマのね、感想であるとか、考察を思いつきなどなどいろいろ語ってまいります。ということでですね、今回のテーマは、35歳の少女を真に受けて、自分がね、10歳の自分が2020年生きていたとしたら、みたいなところのお話をできればなと思っております。まあ、35歳の少女、今日本テレビで土曜日22時から放送されているドラマでございますが、25年ぶりに帰ってきた娘は10歳の子供だったということで、まあ、10歳の頃に、まあ、事故に遭って、まあ、25年ぶりに目を覚ませた娘と、まあ、その家族であるとか、もともとの小学校の同級生とか、そういった人々とのまあドラマを描いていくような作品で、まあ、柴咲コウさんがね、5年ぶりに民放ドラマの主演をされたということでも話題ですし、あとは今までもね、いろいろ社会を切り取る、そのまあ独特な手法というか、なんか一個こう嘘というかフィクション性を加えることによって、まあその時代時代をこう切り取るようなドラマを作ってきた湯川和彦さんが脚本をされているという作品でございます。ということで、個人的にも今なんか一番こう、乗って、一番でもないかな。でも3本指に入るぐらいは、今放送のドラマの中では乗って見れているようなものだったりするんですけど、ポンさんこれは見てるんでしたっけ？
第1話見ましたよ。
第1話か、そうか。そっから先は進んでない。もう第4話ぐらいになってるのかな？
なかなかね、ちょっとね、すいません、僕がたるんでるんですけどね。
まあ、たるんでるとかないですけどね、ドラマ見るにあたってね。まあ、そっか、まあ、じゃあそういう感じでというところで、じゃあさっくりと感想を言いつつ、その先の話をしていければなと思うんですけど、個人的には、前のその、このドラマ語りの中でも話しましたけど、やっぱ設定の勝利というか、10歳の頃から35歳の間まで、その空いてる25年間、眠っていた25年間というところに、いくらでもこう物語というか、その家族一人一人、お父さんお母さんと妹がいるんですけど、その一人一人に、まあ、起きたことみたいなことはいくらでもそのドラマを詰め込めるし、まあ、その他のね、関係者それぞれにおいて25年間っていうスパンがあるなら、ある種なんて言うんだろう、すごい朝ドラみたいなことができるというか、その余白でいくらでもその実はこういうことがあってねみたいなことが作れるっていう意味では、すごい、ああなるほど、こういうこと、しかもそれはまあリアリティを持って、ある種そのタイムパラドックスものみたいに、こう時空を行ったり来たりみたいなことが、現実的なものというか、それをそのなんていうの、ファンタジー性とか SF っぽさみたいなものを入れることなく、まあ、描くっていうことができるっていう意味では、本当になんかすごいよく考えられた設定だなと思ったりします。で、今現在その第4話ぐらいまで進んで、まあ、どんどんどんどん主人公以外の全員が、主人公はなんか恋愛がその当時の同級生であって、初恋の人と、まあ、結構恋愛とかもうまくいったりするんですけど、それ以外の登場人物がそれも揃ってもどんどんどんどんなんか悪い状態にいるというか、まあ、最初からあんまり良くない状態なんですけど、どんどんどんどんその物語が進んでいくに従ってさらに悪くなっていく感じは、なんかまあその苦しさを与えることによるそのドラマ性みたいなものを担保するみたいなところ、ちょっと作り話っていうか、なんかできすぎてないかなって、逆にね、良くない方にできすぎてないかなっていう感じもあるんですけど、そういうなんかどんどんどんどん苦境に陥ってる感じっていうのも、今現在のその2020年っていうものを描く上で結構リアルだったりするのかしらんみたいなこともちょっと思ったりもしています。あとはまあキャストの方々ね、心は10歳で体は35歳っていう設定の、その結構演じるのは難しいし、なんだっけ、フジテレビ報道の中で、フジテレビ報道じゃねえや、フジテレビ批評かの中でも、ドラマ 専門家の方々が結構あの演技を見るのはきついみたいな、そこでフィルター弾かれてしまったみたいなことをおっしゃってる方いらっしゃいましたけど、個人的にはかなりそのナチュラルに見えるというか、なんかそこら辺は柴咲コウさんすげえなーっていうのはちょっと思ったりもしましたし、そこの脇を支える鈴木保奈美さん、お母さん役の鈴木保奈美さんのこう白髪でこう無表情でずっとこう黙ってるだけで、なんかその場を空気を支配する感じっていうのの怪演と呼ぶべきか、あの今までの鈴木保奈美さんのイメージとはまた違った、年齢を重ねたからこそなんか出てくるようなものっていうのが表現されてると思いますし、そことバランスとしての旦那さんのその田中哲司さんのあのなんというか頼りないお父さんプリみたいなところでも仕事面では頑張っているようにも見えるみたいな、そこら辺のリアルな感じとかもねすごくあのよく表現されている作品だなっていう感じだから、ドラマとしてあの今までのその湯川和彦さんの作品だったりすると大きな嘘を一個入れてやったりするんだけど、今回は本当に実際にあってもおかしくないようなストーリーのまま、そういう物語を描いていく、今の2020年みたいなことを批評していくっていう意味ですごく面白い作品になっているなっていうのが個人的な感想ですけど、ポンさんは第1話見てどんな感想を持ったとかってあります？まあ、前にもちょっと話してるかもしれないですけど。
いやー、なんか景気の悪いドラマだなと思いましたよね。
景気悪いドラマ、なるほどなるほど。
いや、なんか冒頭ね、なんかこう、うん、まあおそらく主人公であろう、女の子の、まあ、10歳の時に、まあなんかよくわかんないけど、すごく楽しげにこう自転車に乗ってわーっと走っていくシーンがあって、
うん、豆腐を買いに行ったのかな、確か。
うん、で、その、すごい楽しそうなんだけど、なんかその作られためちゃくちゃ子役です感で始まっていくから、気持ちが悪いドラマだなって思いながらも、まあまあ、その、楽しいからの楽さのシーンなんだろうなって想像したら、まあそこに、まあ事故みたいなのに遭うっていうのが始まっていくんで、まあそれは、まあ一応、順番的に言うと悲しいシーンなんだなと思うんですけど、でその後、まあさっきもお姉さんおっしゃいましたけど、とにかくその35年経った後っていうのが、もうみんななんかこう、まあ。
25年ね。
あ、25年ね。なんか離婚しただとか、うん、お母さんも献身的にこう支えてるっていうのがありつつも、うん、なんかすごい魔女みたいになってくるし、
うん、
妹もなんかあの、何に怒りがあるのかわかんないけど、なんかちょっと、
うん、
せっかくその何年ぶりにお姉さんが復活した時も、なんで蘇るんだみたいな、なんかそういう、下打ち打つみたいなムードだったりとかして、で、こう、久々に現れた幼馴染も、もう、設定なのかぐらい、なんか悪いやつになって、うん、めちゃくちゃ唐突にこうなんか、だって、騙すことが仕事っていう、そういう風なキャラクターなのに、やってきて、騙すことも一切せず悪態つくっていう、なんか謎の、行動に出るみたいな。とにかく
最初一回今騙すって役で出てくるんだけど、そこからね。
もうすぐ。もうちょっと我慢してやれよな、そんな最後な。なんかわかんないんだけど、そうなんか、お前、そんなこと嘘なんだよって親切に言うっていうさ。なんであんな言っとんならわかんないんだけど、うん、なんかそういう、もう全パーツが、イライラしてるっていう感じがあって、
そう
そうそう。いや、これは相当書いてる人イライラしてんだろうなっていうふうな、ことは思うんですけど、うん、ただその演出が僕はすごくいいなと思って、うんうん、ちょっとオレンさんに検証していただきたいんですけど、うんうん、1話見る限り、はいはい、なんか余計な SE、うん、SE というかその劇版とか BGM がほとんど流れなくて、なんか過剰に感情を盛り上げるとか、うんうんうん、ここは泣くシーンですよとか、ここは笑うシーンですよっていう説明が結構少ない印象があって、
うんうん、かもしれないですね。
なんか、あ、うん、それはそういうね、確かに非常にこう、ステロタイプな面もあるんだけど、それを結構無駄に書き立てない感じがするから、これは笑っても泣いても好きに見ていいんだなっていう、なんかそういう作り手の、うん、なんていうか、
確かに笑うと、
どうぞどうぞ感があって、うんうん、それ2話以降もそんな感じなんですか？どうですか？
あんまり確かに音楽のイメージない。やっぱ最後の、キングヌーの、三文小説っていうエンディングテーマに、 がすごい一番こう盛り上がるっていうか、その曲がかかるそのイントロの一番最初のところで35歳の少女バーンって出るんですよ、うん、タイトルが、
うん、
なんかそこら辺にかなりかけてるとかそこに集中させるための作りみたいなの、まあ今までのねそれこそアンナチュラルとかいろいろそのエンディングテーマをどこでかけるか問題みたいなことっていうのはいろいろ皆さん試行錯誤してると思いますけど、この作品においては確かにあんまり BGM のイメージとかってないし、泣かせる笑わせるみたいなものっていうのは確かにあんまり意図的に作り込んではいないかなっていう印象ではありますかね、
うん、
ちょっと、まあ、あんまりそういうふうに、うん、感情を揺さぶられることもそんなにないかもしれない。
なるほど。まあまあ揺さぶられないとなるとまた問題なのかもしれないけど、なんかそういう説明的な要素が僕はない感じがしたので、うん、こう、うんうん、まあその不景気感に耐えられさえすれば、うん、なんていうか、いいポジションで見れるというか、そういう印象がありましたね。
うん。うん、うん、うん。そうですね。まあまあ、個人的にはまあ、不景気感も含めて僕は結構もうなんか、あんまりこう、明るいドラマとかっていうのもあれなので、いいかなと思うところもあったりはしますけど、確かにそうっすね。うん。演出面とかでも、なんかいわゆる、日テレっぽさみたいな、日テレ印みたいなのあるんだけど、日テレで今やってる他のドラマとかと比較しても、そういう、変な明るさみたいなのはない。まあ、今までの湯川和彦さんかける日テレのドラマも、そういうテイスト踏襲してたのかもしれないですけど、なんかそこら辺は、確かに演出も含めて、すごい頑張ってらっしゃるなっていうのはあるかな。で、今回ですね、まあ、10歳の少女が25年後に目を覚ますって話で、その、僕たち、2人、オレンジポン、それぞれが、10歳の頃何を考えてたっていうかっていうことと、あと今まで、2020年に至るまでにどういう変化があったか、みたいなことをちょっと考えて、その、仮想的にこののぞみという主人公の気分を想像してみたいなと思ってるんですけど、うん、
この今2020年にもし自分が10歳だったらっていう、はい、そういう、
そう、
話かな。
心が10歳のまま2020年に行っていたらどうなっていたかっていう話なんですけど、はいはい、ど個人的には僕は、1997年ですね、10歳の頃は。で、小学校4年生、5年生ぐらいで、なんかその時は身長が急激に伸びて足が速くなるっていう、なんか人生の中で一番のモテ期だったんじゃないかっていうぐらいの時期だった気がします。あとなんか大きな記憶としては、CD を初めて買った、前もこのタネラジの中で話したかな、TK コネットっていう小室哲哉さんがやっていた、うん、プロデュースしていた You Are The One という、うん、TK ファミリー総動員みたいな、はい、シングルを最初に買ったなみたいな記憶をこのタイミングで思い出したんですけど、うん、個人的にはまあこの当時はまあたまごっちのブームとかね、ポケモンブームとかありました、は
い、
神戸連続児
童10歳の時の思い出の話なのね今ね、はい、
そう10歳の時ってこんな時だったなっていう感じ、うん、思い出せる限りでは、なんかこんな感じで、なんか具体的にどういうことしてたかな、みたいなものっていうのが、まあ、ポケモンはやってたし、たまごっちもやってたけど、でもポケモンは俺こう、後からなんですよね、とかっていうのを、ちょっと思い出したりとかしてましたけど、うん、ポンさん10歳の頃何してました？記憶あります？今。
いや、まあ全然ないんだけど、うん、小4なんですよね、10歳。
小4から小5ぐらいですね。
小4となると、僕がこうなんかいろいろ転校とかしているんですけど、転校して、うんうん、だから、福岡にいたんですね、多分ね。九州。
ほうほうほう。
九州にいて。
90年代後半の福岡。ははは
そう、なんか、まあ、どんな感じ？まあ、だからとにかくのカルチャーみたいなのはもう全く触れてないですよ。ゼロだね、多分。で、ファミコンかなんかはやってたかな、なんとなくだけど。ファミコンはやってて、当時そうね、なんかね、ファミコンをすごいやってる友達がいて、その友達とファミコンのカセットを交換できるお店みたいなのがあって、
うんうんうん、
ファミコンの交換できるお店に、あ、いや、ごめん、それはまだだな。なんだっけ、田んぼの中走ってたよ、田んぼの中。田んぼの中走ったり。
結構田舎の方だったんですね。
うんうん、田舎の方っていうか、まあそうね、東京と比べたら田舎ですわ。うん。東京と比べたら、まあ。
そんなに都市として発展してる時ではないのか、福岡、博多。
いやいやいや、そんなことは、あとは怒られるよ。都会の方でしたけど、だけど、田んぼもあるような、大きい田んぼがあるようなところで、そうだね、なんだろう、なんかサッカーしたりとかして、地元の、なんか、学生に、あいつ名前切らせて殴られるみたいな、そんな感じだ。
マジですか？そんな青春ドラマみたいなのあるんですか？
まあなんか、まあ、比べるとちょっと気が立ってた土地柄かもしれないけど、まあでも別にそんなもんだと思ってましたけどね。まあでも10
歳。僕も今思い出し
ね、うん。
そっか。
はい。
なんか高い壁に登ってそこから落ちて骨折ったとかありましたね、確かにね。僕、両手足の骨折ったって骨が曲がったのかなみたいなのあるんですよ、はい。
両手足の骨折るって大変なことだね。
一気にじゃないですよ。一個ずつみたいな感じで。
それもどうなの？
うん。あったあった。懐かしい。はいはい、そうか、そうか。まあ、そんな感じの時の自分自身が今2020年に来たらっていう話なんですけど。
うん。
どうだろうな。やっぱなんかスマートフォンを持ってるとかっていうのが想像できないというか、その当時97年なんで僕の場合はまあ Windows とかパソコンはもう出ているタイミング、Mac とかももちろん出てるしみたいなタイミングではあるので、そこら辺の変化みたいなものも驚くなぁと思ったりとか、あとはそうだな、ゲームとかもね、もちろん今の状態、そのポケモンとかタマゴッチがブームになってたタイミングから考えると、なんか異常にグラフィックとかは進化してるし、と思いつつ、なんかゲーム性ってそんなに変わってないしな、みたいなところもありつつっていうところで、なんか2020年の今来たとしたら、なんか自分自身のこう、なんて言うんだろう、ドラえもんじゃないですけど、のび太くんの未来を見たら、え、こんなことになってるのみたいな、ちょっと残念さはあるかもしれないですね。どちらかっていうと、さっき言ったみたいにモテ期みたいな時期があったので、希望に、ちょっと、うん、希望寄りの時期だったような気はするので、あ、こんな風になってるのか。あとね、小学校4年生、5年生の時は、脚本家になりたいみたいな夢があったような気がするんですよね。
早いね。
三谷幸喜の作品がこの当時流行ってたのかな ?97 年かな、うん、王様のレストランとか多分34年ぐらいかなだと思うので、もうすでにその時には見ていて、あ、こういうなんか物語を作れる人になりたいな、みたいなことがあって、脚本家っていうふうに書道で夢を書くみたいなのがあったんで、そこに脚本家って3文字を書いた。記憶があるなーっていうのを今ちょっと思い出しましたね。うん、だから、脚本家になってないで、一応なんか、何かしら書いてはいるけど、うん、自分自身を見て、そっかなれなかったか、みたいなところは思うのかもしれないな。ただ家族とかは、それこそ、じいちゃんばあちゃんとかは亡くなってはいるんですけど、家族自体は、そんなに関係性としても変わってないかな。うん、なんかそのドラマとはまたそこら辺、まあもちろんあれは空白の25年間娘が一人いなかったっていうことがあったからこその家庭の問題っていうのが当然描かれてはいるんだけど、なんかそこら辺のギャップはそんなに感じないかなとも思ったりはしますかね、家族内においてはみたいな。ポンさんどうです？25年前の自分、ジェゴは、10歳の頃の自分が2020年に来たとしたらみたいな。
そうだよね。まあなんかこのドラマの場合、まずその体と心が違うっていう、そういう齟齬がね、うんうん、そのテーマとしてあるから、そいつはちょっと厄介なんだけど、
うん、
例えばその、いや、10歳って難しいよね。SNS がみたいな言い方もちょっとおかしいっちゃおかしいんですけど。
まあ発想すらない時代ですよね、多分ね。10歳って
。だけど、まあ、何子供の時と大人の時とっていう違いで言えば、やっぱり、うん、まあそう、だから、あとね、ああいうなんか謎の、恐怖の親子関係みたいなのがあるっていうことが、うん、まあ、ドラマの場合は存在するわけですけど、
うん、
今ね、 こう東京で過ごしてるから全然シチュエーションが違うんだよな。
そうっすね、うん、お子さんとの、ね、
どう接続したらいいのかだけど、ね、まあ多分まずね、うん、両親がめちゃくちゃ老けてるっていうのにはびっくりするだろうし、
やっぱ老けてる感じしますよね。
いやいや、それはするでしょ。うん、
そうだよな、
っていうのもあるし、あ、
自分自身、あ、自分自身
か、うん、あとまあね、テレビが薄いなとかね。
ブラウン管ですよね、当然ね。
僕は、あ、そうだね。どうですか、当時。
あ、ブラ、うん。
ブラウン管？
ブラウン
管。ギリブラウン管かな。
あの、VHS。VHS の前は僕は知らないんですよね、だからね。VHS からなんですよね、僕知ってんの。
あとはなんか、コーラとか瓶だったから、あの瓶がないな、みたいな、そういうことは思うのかな。
ペットボトルってあったんですかね、当時。
ペットボトル、まだなかったかも。だってあの、あれよ。まぁ、ちょっと、これは単純に思い出話ですけど、スプライトとかさ、うん、スプライトってあんま最近飲まないですけど、はいはい、スプライトとかコカ・コーラの瓶とかを持っていくと交換し、いくらかに交換してもらえるみたいな。まだそんな時代ですから、うんうん、でそういう。
僕も思い出したの今、スチール缶ってあったじゃないですか。うんうん、今、アルミ缶がメインですけど、スチール缶をなんかガコンって入れる仕組みがあって、そうすると、入れるとなんかシールが一個出てきて、それを貯めるとなんかもらえるみたいなのありましたね。
そうね。そうだよね。どこ出かけるのもでも、親と一緒だったね、当時はね。だからね。
10歳の頃はそうですよね。一人でっていうの。でも俺 CD 屋に一人で行ってる記憶があるんだよな。だから、なんかしら。
早熟よね。なんかその、やっぱそこら辺は都会。まあ、あんまり言いたくないけど、やっぱ都会の子なんだなと思うよね。
でも、むしろなんか、地方に住んでる子の方がそういうの、早熟ってか早くないですか？いろんなことが。そんなことない。
いや、その、ものによるんでしょうけど、その CD とかは、もう、僕の当時まだ CD あったのかな？全然そういう感覚なくて、とにかく。
僕 CD からなんですよね。あの、8ミリ CD、あの、短冊型 CD。
8インチね。
8インチか、8インチか。8ミリってどんなだよ。はい、はい。はい、あれ、ああいう CD でしたね。
そうか。まだだって、なんか10歳、自分の10歳に引っ張られるんだよな。マクドナルドができて、うんうん、わーみたいな、そういう時代だったりするんですけど。
そういう時期ですか？
いやいや、あの、もう上陸はもっと早かったと思うんだけど、近所にね、できて。うん、今を、うんうん、まあね、だからそういう風な感覚で、この2020年を迎えた時に、まあ、まずその外に出られないとかっていうのは、うん、まあ、今年で言えばちょっと、独特な状況にはなってたのかもしれないよね。だからすごく、なんか、苦しかったと思うね。うんうんうん、なんかわかんないけど、突然こうなっちゃったっていう感覚とかはね。うん、なんか難しい、ね。これ本当に湯川さんよく考えてるよね。このなんていうか。あんまりさ、だから、子供だからそういうの慣れちゃう感じもするんですよ。つまり、で自分が歳を取っちゃったらもちろん、見た目と心が違うのは気持ちが悪いんだけど、ただまあ、そんなもんかな、みたいな感覚とか、ね。うん、
まあ、人間関係的にもね、まだそこまで複雑じゃないですもんね。家族がいて友達がいてぐらい。
そうそう。人間関係もアップデートされてるっていうところが、やっぱドラマの中でやっぱ起こってる現象としての強いところで。だから僕らももし10歳のもう止まってたら、うんうん、多分その感覚、うん、都合はもちろんあるんですよ。きっとだから、うん、スマートフォンというか画面ばっかり見てる人間が街ゾロゾロ歩いてたり、だってさ、オレンジさんとどっか行ったってさ、ずっとスマートフォン見てるわけですよ。なんてと、この子は友達なのに僕の方向かないのかなとかさ。
俺の話をしてますよ。あと、俺そんな。
いや、まあいいよ。まああとね、その、例えば ラジオとかも、
フェイクニュースが。
ポッドキャストとかその、まだ当時、こういう個人メディアみたいなのがね、ないような時代ですから、
う
ん、まあちょっと、イコールにはならんけど、
ね、
例えばみんな、なんか子供なのに YouTuber みたいなことやってるやつがいるとか、
確かに。
なんかそういうこととか、まああとちょっとこれ僕ですけど、まあ、なんかめちゃくちゃその東京の人はさ、もう何でもかんでもこう、うん、ああ、それはね、こういうことなんだよ。ああ、店行ったよ。とか、なんかこう、やたらめったら何か物事を知ってる感が出てくるから。あ、なんか、
東京の人、10歳の頃の東京の人の感じってことですか？
10歳の、まあ、うん、なんていうか、その、人間観みたいな。体で生きてる。
人間観。
当時感覚だったと思うから、まあそれは大人だからかもしれないけど、こう東京のそのなんていうかこう、うん、へりくつ感みたいなのが、ちょっと、まあわかんない。これはちょっと俺の偏見もあるけどね。まあだとほら、どこに行くのも電車で、その、なんていうか、必要なものとか情報とかも手に入っちゃったりするし、まあ、なおさら今はね、インターネットとかもありますから、全部データが揃っちゃうわけですけど、その辺で言うとやっぱ10歳はまあ本当に必要があれば見に行くみたいな感覚だったと思うし、そういう意味ではこう、検索して物事を知るっていう感覚とかはあんまりなかったろうから、なんかこう、体を動かさずに済ませる感覚とかは、気持ち悪いなぁとか思うだろうし、だからバーチャルリアリティとかにどれぐらいこう、しっくりくるのかなとかね。
確かになんかあれかもしれないですね。知ってること自体は増えている。この25年間とか、ポンさんだったらその10歳からの間で増えてるけど、なんか知らないこともめちゃくちゃ増えたような気はしますよね。より一層、その、大きな枠があって、本来であれば体を動かして、自分自身がその動いたところだけとか、自分自身の周りの人から聞いた話だけで、その世界を構築されてたんだけど、やっぱインターネットとか SNS とかなんかいろんな人がいろんな場所で発信とかをしていくことによって、その情報の総量自体がものすごくことで増えてしまって、その知らないことみたいなことの、実質的な数、量自体もなんかめちゃくちゃ増えたような感覚はありますね。
そう。だから、まあ、大人になっちゃってるっていうのも、とりあえずはあるんですけど、そうだよね。だから、10歳の時の、なんというか、まあ、感じだよね。こう、何？すごく守られてるじゃん、親には。なんか、遠くに行きなさいなんとか、すごい言われてるんだけど、でも遠くに行こうとする、あの、なんというか、反重力な、時代と比べると、どこにでも行けるんだけど、どこにも行こうとしない自分とかを、まあ、今の自分と比べると思うから、だから結構無鉄砲な感じになるのかもね。今、10歳感覚だったら。
ほー、無鉄砲。
そう、だからその無鉄砲が、今ね、想像つかないのよね、なんか。だからこの辺がせこい、今の大人の自分が想像できないんだけど、もっとむちゃくちゃ楽しいことをやっちゃうんじゃないかなと思って。だからね、ドラマでは結構暗い感じに、もちろんちょっと体も調子が悪いとかはあったりしますけど、もっとなんか、じゃあちょっと、外国とか行ってもいいんだよねとかさ、なんか、ね、旅行行きたいんだとかさ、なんかそういう無茶ができる、いろんなことができるっていうふうに思うのかなとか思うね、もしかしたら。
そうだな、10歳の心持ち持ってたら確かにいろいろと、なんか、無鉄砲さ、無茶さみたいなものは確かにできるかもしれないな、と思いつつ、そうですね。あとはそうだな、ドラマの中では、まあ、1995年と2020年、まあ、そこから、まあ、ある種タイムスリップ的にみたいに見え方するけど、まあ、実際に25年間眠ってたみたいな話ですけど、さっきの、まあ、95年と2000、僕は結構、まあ、近い97年だったのよ、さっきの話で言うと。95年で言うと、阪神淡路大震災があったりとか、あとは地下鉄サリン事件があったりとかっていう年ですね。で、2020年は今コロナが大きく起きているとか、他にもいろいろな変化はあったりしますけど、個人的にはやっぱこの25年間っていう設定をしたのは、ゆかわさんなりに意図的なところはあるのかなと思っていて、僕はだから、一応その人生としてはその時期を経験はしてはいるんだけど、言っても95年で、8歳ぐらいなので、そこまでその社会的な動きみたいなことを意識できたか、もちろん知ってはいますよ。阪神淡路大震災は起きていましたし、地下鉄サリン事件も起きていた。地下鉄サリン事件については結構身近なところで、被害に遭うか遭わないかっていう方もいらっしゃったりもしたので、そこら辺の記憶は残ってはいるんですけど、なんか今振り返って考えると、このタイミングっていうのは世の中が大きく変わったタイミングのイメージではあるっていうところはあります。で、社会的にはまあバブル経済みたいなのは結構前に数年前に終わり、なんかどんどん右肩下がりに陥っている日本の中で、 その望みが失われた25年みたいなものを知らないその主人公の望みっていうところのキャラクターがこの作品ではなんか生きてくる、その当時のさっきの、まあ、無鉄砲さとか無茶さみたいなものも含めてですけど、そういうところの暗くなっていた、社会的にも暗くなっていた時代を知らないからこそ、なんかその視点に改めて立ち戻る、今また2020年コロナ禍っていうタイミングがあって、ゼロベースでこうまたやり直すチャンスとも言えるようなタイミングにはなってると思うので、そこを望みの視点からどういうことがこれから、まあ、社会にとは言わないんですけど、身近な家族とか一人一人の人間に対してできるかみたいなことが描かれていくのかなとも思ったりはするんですね。うん、で、まあ、さっきもちょっと話があったけど、まあ、95年と2020年で言うと、街中ではスマートフォンを見てる人が増えるとか、スマートフォンの発想自体が1995年の時点では多分なかったでしょうとか、マスクはもちろんあったけど、マスクもあんなに高機能化してないというか、もうちょっとデザイン的にもシンプルなものが多かったんじゃないかなみたいなところもありますし、まあ、ファッションはね、ぐるぐると年を10年周期とかで戻ったりもするので、なんかそこら辺の変化とかも、でもまあ当然当時の95年のファッションってどんなだろう、コギャルとかもっと前か、95年、アムラーとかの時代でもあるのかな。うん、まあ、だからそういう、まあ、ファッション面とか、まあ、建物がね、亡くなった、生まれたとかっていう変化もあったりはするでしょうと思うんですけど、なんか日常生活の中で、もちろんさっきポンさんみたいに地方に住んでらっしゃって東京に引っ越してらっしゃったとかで、生活のスタイル、畑が身近にないみたいなところの変化はあると思うんですけど、なんか日常生活の中ではそんなにこう違和感を感じる、もちろんその家電とかが新しくできましたとか、なんか新しい機械が家に入りましたとかってあると思う、テレビがね薄くなったとかあると思うんですけど、なんかその日常生活の中で大きな変化がこの25年の間にあったかというと、そんなでもないのかなみたいなことは思ったりはしますが、ポンさんどうです、1995年っていうタイミングと2020年を比べてみての変化みたいなところで言うと、
まあなんだろうね、なんか、そうだね、まあまあまあ、でもね、そのバブルを経てとかそういうこともあるでしょうし、うん、コミュニケーションとか、まあ様々な違いはあるんでしょうけども、うん、なんかその、うん、まあ、たまたまさっき地方って言ったけど、なんかね、うん、僕結構、まあ、ごめんなさいね。俺結構地方って言葉好きじゃないんですよ。その、うん、なんていうかその、東京対地方みたいな関係性で語られる言葉として多く使われるじゃないですか。
うん。
だから住む場所によってやっぱそれ結構感覚違うんじゃないのかなと思うんだよね。
まあ、田舎って言葉はちなみにどう思います？僕、田舎って言葉がそんなに好きじゃないんです、逆に。
まあ、だからまあ、そうね、その、田舎っていうのはその、まあまあ、そうね、そういう言い方、その、もできるのかもしれませんけど、
うん。
まあ、同じことかな。まあ、わかんないんだけど、なんていうんですかね。
地方ってまあ、一区画というか、そのね、物理的にこういう区分けの話でしかないので、
まあ、
でも私は東京対地方っていう言い方はあるのかな。
だから、これはまあ、誰が使うかとかね、使い方によるんですけど、だからその、時代も結構意味はすごい変わってるんだなと思いつつも、まあその、湯川さんがどういう育ちをされてるかわかりませんけど、どこの物語なのかっていうのも結構大きかったり、まあそれこそじゃあ海外とか含めたら、この今の1995年とかっていう時代っていうこと以上に何か違いがあるのかなって思うと、まあここであんまりグローバル持ち込むのもなんなんですけど、なんかいろいろとこう、ね、だからこれ山奥からやってきたみたいな感じだと、で、電話機ってのはなんだ食えるのかみたいな、なんかそんな感覚とかもあったりとかして、なんかまあそういう違いっていう意味で言うと、実は、時間軸以外でも違いはあるのかなと思って、たりはしつつ、そうだよね。なんだろうね。でもなんかまあ、その時大人だったか子供だったかってのはやっぱ多少あるのかなと思うよね。なんかやっぱり10歳だとすると。
15年はもう全然物心ついてますもんね、ポンさんね。
あ、まあ、ゴールド
は俺はね、うん、そうそう、まあそうなんだけど、うん、まあこれ二十歳超えてたりするとやっぱり視点が全然違ったりすると思うから、なんかそういう、うん、そうね、でもなんか二十歳超えてたとしたらタイムスリップしたら、だから今逆にこれから20年後とかにタイムスリップしたら結構ビッビることのが多いかもしれないよね、うん、もしかしたらね、逆に。ああ、
そうですね、知った上でね、そっかそこに戻るっていうところで言うと、うん、
なんかでもちょっと趣旨はいろいろあると思いますけど、10歳の視点で今を生きるっていうのは、うん、僕はちょっとドラマの意向とは違うかもしれませんけど、なんかちょっと面白いなと思いましたね、なんかね、
うんうんう
ん、なんかこう、どうしても自分の知見というか、知識で生きようってする自分の今の姿をリセットできるというか、うん、なんかそういうこともあったりするのかななんてちょっと思いましたね。
うん。ありがとうございます。そうですね。個人的にはそれに加えて、この20年、1995年から2020年という間を知らないからこそみたいなところが、うん、おそらくこのドラマの中では生きてくるような気はするし、これから先コロナ禍のこのみんなマスクをしているという状態をおそらく描くのかな。リモラボとかではね、描いたりしますからね、日テレでも。描いていくのかなとも思うので、まあ、でも
多くの人は大体順応して、速攻スマートフォンを使い、うん、速攻マスクをし、謎のなんかコミュニケーション取らないで、うん、あだ名もつけずに、喧嘩もせずにみたいな、そういうことに組み込まれていくのかもしれないから。だから、ね、本当に10歳のままの子が入ってきた時のギャップみたいな、うん、まあそれは昔で言うと、その、田舎の学校に転校する都会の子みたいな、なんかそういうふうなものもドラマとして見てみたいし、なんか自分もそういう時にどう戦うのかなとかなんか想像したりしますよね。
なんかだからそういう意味で言うと、確かに35歳の少女っていうこうタイトルが示す通り、35歳の少年、35歳の青年、おじさん、それぞれのなんかこの空白の25年間みたいなことを描くドラマっていうのを作り得ると思うと、その最初のこの枠みたいなのを考えたのやっぱ湯川さんすごいなと。まあ他にも類似した作品ももちろん過去にもあるんでしょうけど、なんかそこら辺の設定のうまみみたいなことをやっぱり思うなという作品でございます。はい、ということで、今回週刊ドラマ語りにおいては、まあドラマね、35歳の少女今放送しております、そちらをまあ真に受けつつ、10歳の自分と、まあ、2020年というところを比較して見てみたらどう思うかみたいなところをいろいろと語らせていただきました。お相手はオレンジと、
まあ、ちょっとやっぱウルトラセブンが一番面白いですよね。ごめんなさい。頑張ります。ポンでした。
タネラジ、また。